お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。今日お伝えする主な項目です。シドニーのビクトリア女王の像に赤いペンキがかけられる事件が発生しました。イスラエル軍はヒズボラに関連があるとされる金融機関への攻撃を擁護しました。そしてスポーツ NRL ブリスベンブロンコースのドナヒー社長は交通事故を起こし、その後のドラッグテストで陽性が確認されたエズラ・マム選手の将来について保証はしないと述べました。10月22日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。無所属のリディア・ソープ上院議員は国会議事堂で行われたチャールズ国王の式典を妨害したことについて擁護しました。ソープ氏は昨日、国王の演説直後、あなたは私の王ではないなどと声を張り上げ、警備スタッフによって会場外に退場させられました。一方、この行動について批判する議員が増えています。労働党のアマンダ・レシュワース氏はソープ議員の行動を無礼だと表現。また野党のピーター・ダットン代表はソープ議員の行動は自己中心的だと批判しました。しかしソープ議員は真実を伝えるための抗議であったと説明し、人々が彼女の行動についてどう思うかは気にしてはいなかったと語りました。ソープ議員はスカイニュースに対し、チャールズ国王に条約についての議論に参加してほしいと伝えました。私たちは何十年も前から条約を求めてきました。私たちはただ平和を望んでいるのです。私たちの土地を取り戻したい。そしてあなたの王がリーダーシップを取り、私たちと一緒に条約について議論してほしいのです。条約が私たちに平和をもたらすのです。ソープ上院議員でした。またシドニーの CBD では今日、クイーンビクトリアビルディング前のビクトリア女王の像に赤いペンキがかけられているのが見つかりました。これはチャールズ国王とカミラ王妃の訪問を前に行われたもので、警察は現在調査を行っています。国王は本日シドニー訪問の一環としてレッドファーンにて先住民の長老たちと会う予定です。イスラエル軍はイスラム派シーア派組織ヒズボラに関連があるとされる金融機関への攻撃を擁護しました。イスラエルはヒズボラを支援するイランがこれらの機関を利用して資金を提供しているとし、ベイルート郊外に対して数回の空爆を行ってきました。イスラエル軍のダニエル・ハガリ報道官は、イスラエルの攻撃によりイランとヒズボラの間で資金を移動させていた主要なヒズボラ指導者が殺害されたと述べ、今後も攻撃を続ける意向を示しています。またハガリ報道官はイランが現金の入ったスーツケースを飛行機でベイルートのイラン大使館に送っているとし、ベイルートの金融機関が顧客の貯金を使ってイスラエルに対する攻撃を支援していると証拠を示さず主張しました。
Hezbollah's financial network is based on two main sources of income. Money from the Iranian regime. ヒズボラの財政ネットワークは、イラン政権からの資金とレバノン国民からの資金という2つの主な収入源に基づいています。
イランの骨部隊は、シリアで販売されたイランの石油からヒズボラに資金を送っています。ヒズボラの主な資金源は、アルカード・アルハサン教会で、レバノン市民に金融サービスを提供し、ヒズボラの工作員の給与を支払っています。ハガリ報道官でした。ブラジルで2015年に発生した鉱山ダム決壊事故の被害者が、イギリスの裁判所に賠償を求める集団訴訟を起こしました。決壊したダムは BHP などが所有する鉄鉱石鉱山にあり、大量の有毒物質が主要な水路に流れ込み、19人が死亡しました。被害者らは世界的な鉱山大手 BHP に対して、およそ360億ポンド、 オーストラリアドルにして470億ドルの損害賠償を求めており、成功すれば過去最大の環境損害賠償となります。事故が発生した2015年11月当時、BHP の主要な法的組織がロンドンにあったため、訴訟はイギリスで提起されました。BHP はパートナーであるブラジルのバレー SA とともに、被害を受けた人々やコミュニティ、環境に対して317億ドルの和解交渉を行っていると発表したばかりでした。ニュースを続けます。ニューサウスウェールズ州警察が駅で年間100回以上のストリップサーチ、検診を実施していることが明らかになりました。レッドファン法律センターが入手した新しいデータによると、2016年から2024年の間に駅で行われたストリップサーチはおよそ900件に上り、その中で先住民の人々に対する割合が著しく隔たっていることが分かりました。サマンサ・リー監督弁護士は、子どもたちに対する公共の場でのこのような行為はひどすぎると述べました。レッドファン法律センターは州政府に対し、ストリップサーチ法の改革を直ちに実施するよう呼びかけています。オーストラリアはアメリカと新たな合意に基づき、航空およびミサイル防衛システムに70億ドルを投じます。この合意の下で、オーストラリアは世界で最も先進的な防空およびミサイル防衛兵器とされるスタンダードミサイル2ブロック3シート、スタンダードミサイル6を取得します。パット・コンロイ防衛産業相は、ベルギー首都ブリュッセルで行われた NATO 国防相会議に出席した後、ワシントンでこの合意を発表しました。コンロイ氏は9月に中国が大陸間弾道ミサイルを太平洋に向けて試射したことを背景に、第二次世界大戦以降で最も複雑な国際的な戦略状況下での発表であると述べています。
This is a $7 billion investment
これはオーストラリアを現代のミサイル脅威から守るための70億ドルの投資です。アメリカが私たちと協力し、オーストラリアとインド太平洋地域の安全を確保するために引き続き積極的に取り組んでいることを認識しています。コンロイ防衛産業省でした。1990年にニューサウスウェールズ州バラビルで発生した3人の先住民ティーネイジャーの殺人事件の手がかりを探るため、刑事たちは1週間、地元のホールに拠点を構え、捜査を行います。1990年に殺害された16歳のクリントン・スピーディ・デローさん、コーリン・ウォーカー・クレイグさん、そして当時4歳だったエブルン・グリーンナップさんの事件に関わる逮捕につながる情報には、100万ドルの報奨金が支払われます。エブリンさんとクリントンさんの遺体は数十年前に発見されましたが、コーリンさんの遺体はまだ見つかっておらず、殺人課を指揮するダニー・ドハティ警視はその状況を打開したいと述べています。新たな捜査を行うには、私たちにとって重要で確かな新しい証拠が必要です。遺体が未だに発見されていないことは皆にとって非常に悔しいことです。ドハティ警視でした。続いてスポーツと天気予報です。まずはスポーツ、 NRL の話題で、ブリスベンブロンコスのデーブ・ドナヒー社長はスター選手エズラ・マムの将来について保証はしないと述べました。マム選手は正面衝突事故を起こし、その後のドラッグテストで陽性が確認されており、現在二次サンプルテストの結果待ちです。警察は21歳のマム選手が無免許で運転していたとも主張しています。最後に天気予報、お昼の時点での明日23日水曜日の天気です。パース晴れで最高気温は24度、アデレードも晴れで最高気温は21度、メルボルンにわか雨で最高気温は22度、ホバートもにわか雨で最高気温は19度、キャンベラ曇りで最高気温が26度、シドニーも曇りで最高気温が28度、 ブリスベン、時々曇りで最高気温は29度。ダーウィン、雨の可能性があります。最高気温は34度となっています。以上、10月22日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。